インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。第223試合目は、井伏浩太のこと3、いきたいと思います。はい、結構前回の G1 優勝からですね、間詰まってるんですけれども、早くも個人会3になります。井伏浩太のこと、なんで今回やることにしたかというとですね、まあひとまず神になったということで、まあ本当になったかどうかは別に、まあでもね、神級の頑張りはしましたよね。井伏浩太本当よく頑張ったと思います。で、まあ二冠王者になってですね、ドーム2連戦2試合ともメインでがっちり締めて、でどっちも素晴らしい試合だったということで、しかもどっちも、毛色の違う試合を2試合ですね、2日にわたってやったということで、本当に素晴らしかったんじゃないでしょうか。はい、今回の井伏の大会に関しては、文句のつけようがないかなというふうに思ってます。でそんな中で、なんで今回、ポッドキャストやろうかと思ったというとですね、キレゲー、これに関してのちょっと話をしたいなというふうに思います。はい、イブシのね、キレゲーと呼ばれるね、ムーブがあるじゃないですか、定番ムーブというか。はい、まあそもそもこのキレゲーという言い方は正直あんまり好きじゃないんですけど、ただまあもうポピュラーすぎてですね、言い方として、俺も普通に使っちゃってます。はい、まあそもそもなんでこんな揶揄される言い方をされたかというより、キレゲーとは何ぞやというところか。はい、まあそもそもキレゲーっていうのは、まあ試合の真ん中ぐらいから終盤あたりにかけての、相手の厳しい攻めをこう受けてるイブシが、結構ねえぐめの攻めとかね、受けてるイブシがどんどん表情がね、こうを失っていって、ですいません、力を貯めて、でそれを上回るえぐい攻撃で反撃をしていくっていうムーブですよね。まあそのキレっぷりとか、その辺を総称してキレゲーというふうに呼んでます。まあ覚醒モードなっていう呼び方もするときありますけど、これがまあ定番化しすぎて、芸人キレゲーと呼ばれるようになってしまったという感じだと思います。はい、でまあこれがね、そういう感じなんで、まあわざとらしいとか、まあもうあとは見飽きたとかねっていう批判には常にこうさらされてるんですけれども、いやこの2020年こういぶしのキレゲー炸裂でまだ同じことを言うっていうのは、ちょっと俺は逆にそれは目ん玉腐ってんじゃないのかなってちょっと悪口めっちゃ言ってますけど、というかね、結構ね、俺のあのタイムラインで仲良くしてもらってる人たちも、結構いぶしのこのキレゲーに関してはへきとしてる方が多いので、まあその人たちの悪口もなっちゃうんで、ちょっとあれなんですけど、目ん玉腐ってるとか言っちゃいましたけどね。はい、なんですよ。というか今こそキレゲーの出番じゃねえのって思ったんで、はい、です。はい、でまあ単純にもうだから、ありかなしかで言ったら、今のキレゲーに関してはもうありっすね。特にこう去年じゃねえの、もう一昨年ですね、2019年、ケニーに亡くなってイブシが、まあ新日本で続けますって、やってきますみたいな、2月にね、ニュービギニングでリングでマイクした時、あれ以降に関しては断然ありというか、意味ができてるんじゃないのっていうふうに思うんですよね。はい、でこの前棚橋がインスタライブでイブシのことについてちょっと触れてて、イブシは心技体の心、心の部分ですよね、心技からの心の部分が欠けてると、で覚悟が足りなかったっていうことを言ってました。でこの覚悟っていうのが何を意味してるかっ まあいろいろ想像はできるんですけれども、一回ね新日本逃げ出しちゃってるんで、はい、ね、いろいろ諸説ありますけど、おおむね真相に近いものは俺聞いてるので、まあ今あの世間で言われてるような理由じゃないんですよね。まあそれに近いものありますけど、まあ的確にその理由を捉えて、こうだって言ってるのは正直目にしてないです。はい、はっきり言います。あの一切目にしてないですね。なんでちょっと実は違うんですよ。イブシが離脱した、みんなが理解してる理由とちょっと違う、おおむね似てる、合ってるけどね。で多分その逃げ出してしまった本当の理由に、その今回言う田中が言ってる覚悟っていうのも実は含まれてて、でまあちょっともう一回話をね、あの標準の話に戻しますけど、まあ、田中はその時には新日本プロレス、まあ、もしくはプロレス界を引っ張る覚悟みたいなことを言ってました。でなんかインスタライブでちょっとわけわかんなかったのは、新日本引っ張るのが重いんだったらプロレス界引っ張ればいいじゃんとかわけわかんないこと言ってて、あれ新日本よりプロレス界の方が重いでしょとか思ったんですけど、はい、まあいずれにしても、うん、先頭に立って、行く覚悟を決めなきゃダメだよっていうことですよね。でそれに関してはまあ多分多くのファンが、イブシはトップランナーというかその牽引者ではない、っていう認識は多分持ってたと思います。はい、本人がいくらねプロレス広めたいっつってもね、やっぱりそれは棚橋とか岡田とかじゃねえのって思ってたと思うんですよ。はい、でそういう心構え的な部分もあるんだろうけれども、トップに立つためにはやんなきゃいけないこととか、うん、ねえ多分いろいろ自分を律するっていうところが必要になってきてて、まあ棚橋とか岡田ってまあいろいろありますけど、なんだかんだ結局しっかりしてるじゃないですか。人としてというかね、まあ、そういう部分も求められてたんだと思うんですね。でそれと同時にプロレスラーとしてはそのインディ生まれのね、小学校だか中学校だかで、ね、技やったら骨折っちゃったとか、なんかそういう破天荒なスタイルからこうどんどんどんどんこうエクストリームの方向にね DDT を経てやってって、でそれから少しずつこう脱却していかなきゃいけないというか、まあ自分の体をね飛び技も含めて必要以上に壊しかねないスタイルっていうんですかね、そこから脱却もしなきゃいけないんだよっていうのは多分意味してたんじゃないのかなっていうふうには思います。はい、もうこれはもう完全に逆に妄想ですけどね。はい。要は マイルド化ですよ。NJPW 化というか、マイルドになっていかなきゃいけない。より分かりやすく、かつ、伝わりにくかったり、必要以上に、激しいことはしない。っていうのは多分求められたと思うんですね。でこっからの解放っていうのが多分一つ切れ毛の持ち味というか見せ場に今はなってるんじゃないのっていうふうに思うんですよね。イブシがその NJPW 式イーコちゃんベビーフェイスから解き放たれる瞬間がこの瞬間であり、それには俺は今はそれなりのカタルシスを感じてるというか、ですけれども、でまあイブシに対する見方の問題になってくるし、で個人差がその辺はあると思うんですけど、俺はそうなんじゃないのとは思います。確かにわざとらしいっていうのはありますよね。なんだけどそんな他のレスラーだってやってるというかしれっとやってるんですよ。だって何の説明もなくいきなり試合中に体力全回復して相手に反撃始めてそのままフィニッシュを持ってっちゃったりとかねするじゃないですか。でそこに違和感は感じないんですかっていうね、こういうわざとらしいっていうところ、そのキレゲーの、暴れっぷりに対して違和感ねえのって思っちゃうんですよね。でその後の激しい攻防がすごいからそこに持ってかれちゃってるでしょっていう感じです。俺はそっちの方がむしろ違和感というかわざとらしいというか、ね、なんか違う、あれそんなみたいな、あれ今までどうだったのって思っちゃうんですよね。でその点から考えたらイブシの方がその シャキンってなる理由付けができてるんで、もう俺はそれはいいのかなというふうには思います。はい。ただこう批判してる人たち、嫌いな人たちが言ってることもすげえよく分かって、かつてイブシが新日に上がる前、俺が最初に見たのは多分関本戦だと思うんですけど、それより前にもしかしたらやってるかもしれないんですけど、その時のやった切り芸っていうのは今ほど確かにそのちょっと言い方あれですけどチープではなかったかなと。はい、それは認めます。いぶし危ねえなーっていう空気感に満ちてたし、でそれその後ね、中村戦でやって、そのことを知らない人たちからしたら、うわいぶしやべえみたいな感じになってたわけで、まあそういう意味でもうその新日で見せた中村戦で見せたあれっていうのは、多くの人の目に触れたのはあの瞬間かもしれないけど、その前から当然やってたし、でねその後それがこう定番化して、またいぶしの危ねえのが見たいみたいな感じになって、それにいぶしも軽く応えるみたいな感じだったんだと思うんですよね。だから頻度、ね、新日上がって頻度上げて乱発しだしたじゃないですか。まあそれで確かに価値というかは落ちたから、まあ、チープ化したっていうのは確かにありますし、そこからずっとの批判が引っ張られちゃうっていうのは確かにわかります。ただね、そこから視点が変わんないって、その見る側の視点が変わんないで同じような批判をするっていうのはちょっとどうなんって思います。はい。でイブシの立ち位置が変わってて、でイブシのやってることも試合内容、試合で見せてることも全然変わってて、でしかもそれにはもう当然ね、イブシの担ってる役割っていうのがね、その試合の役割もそうだし、試合外というかプロレスラーとしてもそうだし、なんなら新日本プロレスの選手として担ってる役割が全然違ってるわけじゃないですか。でそんな中で切れ毛出した、切れ毛切れた後のムーブも変わってるんですよ。だからね、これも別物として、まあ、今までと同じような形だし、当然その切れることを、切れるっていう行為をこうディフォルメ化っていうのをさせてるっていうのは間違いないんですけど、ただ内容的には進化してるというか変化はしてきてるので、はい、見飽きたってよく言ってるんですけど、見飽きたっていうか変わってるけどみたいな感じですよね。はい。まあ、それのいい例が今回の 1.5 の J ホワイト戦では出てて、ちゃんと試合展開に落とし込まれてたし、それからあと、ちょっとね、何年か前、その離脱前とかは切れ毛やってた時の切れる理由がちょっと弱かったんですよね。なんだけど特に今年の G1、 去年から今年にかけてはその切れ毛っていうものに対するその使い方、2018年と2019年以降です、2018年以前と2019年以降、イブシが新日本プロレスでやってる切れ毛の見せ方って多分変わってると思うんですけどね。はい。特に去年なんかは、2020年なんかは切れ毛っぽいムーブはやってるけど切れ毛までいかないみたいなのとかやってたじゃないですかね。というかそもそもその切れ毛のムーブ頻度が多いみたいな話もしてるけど、去年何回やったのっていうね。はい。ちょっと数えてみてください。俺は把握してるけど批判してる人にこそ確認してほしい、俺が言うんじゃなくて。はい。なんでその集大成的な形で 1.5 でね、J はそのイブシが切れるムーブっていうのをちゃんと試合内容に落とし込んでて、あいつはそういう風になるだろうって、それすら利用してやるっつって、それすらちゃんと利用したじゃないですか。で試合展開にちゃんと落とし込まれてるんですよ、イブシの切れるっていう動きが。これはもういいんじゃないのと思うんですよね。で今の抑えが効いちゃったね、イブシだからこそのこの切れ毛というか覚醒というかっていうのは楽しみ方としてあるんじゃないのっていうふうに思っていつもタイムラインを眺めてますまああとね、そのいろんなところね、手広くね、こう自分の 楽しんだ試合が終わった後とかっていうのはタイムラインから飛び出してね、いろんな検索したりとか、して情報を拾ったりしてるんですけど、まあ、よく最初からやれみたいな批判をしてる人が いるんですよ。これはあんま俺のタイムラインにはいないですけどね、まあ、それはちょっとあれかなっていうね、ちょっと、まあ、あれそうだな、ジュースのパンチ批判してる人よりあれかなって俺はちょっと思っちゃうぐらい、最初からやれっていうことに関しては。だってハルクアップした状態でハルクホーガンが試合始めるかっていう話ですよね。前から言ってるけど、まあ、あれはイブシなりのハルクアップであって、その試合の中で一段こう自分のいる位置をこう上げるというか変えるための動きじゃないですか、ね、さっきも言ったけど、それをしれっとね試合の中でこう見せたりとか、まあ、それこそ棚橋なんかすごく上手にね、あの2018年のイブシとの試合で見せてるわけじゃないですか、こう一段上がる様をこうやってやんだよっつって、ね、そういう分かりやすくこうなんか切れるとか、そういうこうなんかこう浅いね、うん、やり方じゃなくて、もっと根本的なところから見せられるんだよっていうのを見せてるんですけど、まあ、あれだってためが効いてないと意味がないわけで、だね、ハルクアップだってそうじゃん、あのいきなりホーガンが首ブルブル出して相手の攻撃一発目だけで首ブルブル震えて歩き出したら違うでしょ、ね、でもっと言ったら筋肉マンがいきなりカジマのクソジガラみたいな感じでバーンってやったらね、違うじゃないですか、はい、いやそういうことですよ、ためがあるからこそ生きるムーブだから、最初からやれっていうケチのつけ方っていうのはちょっと違う、それダメですよね、はい、ダメということで、なんか今日なんか反論ばっかみたいになっちゃってるんですけど、まあちょっと同じようなこと言うかもしれないですけど、もう一回まとめると、イブシのキレ、イブシコートのキレゲーっていうのは、丸くなったイブシがもう一回尖るための、ムーブとして見ることでより面白くなるんじゃないのっていうふうに思います。はい、当然出せる相手出せない相手っていうのがいるし、そこに至る文脈っていうのはちゃんとやっぱりしてなきゃいけないとは思うので、はい、なんで 1.5 の J 戦みたいな形で出してくれるとすげえ分かりやすいし、はい、で切れてるけど冷静に頭は冷静にして戦わなきゃいけないけど最終的に切れちゃうとかね、で結局切れたとこ隙つかれちゃうしね、はい、まあ、そのなんかこう最終的な決勝があのリバース神声につながったと思うし、まあ、そういう意味で、はい、1段ステージが上がった、1段か分かんないですけど2段か分かんないですけど、ステージが上がったイブシが見せる新たな切れゲーというか、そこからのこう解放脱却っていうのをテーマに、あれを見ることでちょっと変わるんじゃないのって思いました。はい、まあ多分イブシのこの切り毛っていうところに関して、そのハルクアップと並べてよう俺は話してると思うんですけど、プゴトとかね、はい、ありなものありっていうのもあれなんですけど、なしのものをありに変える作業もこのプゴトでやりたいなと思ってるんで、今モメンタムが来てるイブシコータ、ちょっと用語みたいな感じになっちゃったけどね、はい、そういうのでちょっと捉えてみたら面白いんじゃねえのと思いました。はい、ってな感じです。ぜひこれについては皆さんの感想が俺は聞きたいなと思います。いやいやそんなことねえよ、それでもまだダメだよとかっていう人もいると思うし、あーなるほどねそうだなと思う人もいると思います。同意してもらうのはもういいねで全然いいんですけど、なんかねこう思うよとか、俺はこうだと思うよとか、むしろこうじゃないのとかっていうのがあると、よりこうちょっとこういうのに深みが増してくんで、もしかしたらキレゲーのことエクストラがあるかもしれないんで、はい、ぜひご意見ご感想をお寄せください。はい、です。で、今日もですね質問箱なんか結構ラッシュが来たので、はい、こちらまたお話したいと思います。はい、ノアコールホールホール大会お疲れ様です。定期的に参戦していたものの 半ば集客のためという感になった武藤敬司とは違い、丸藤選手の呼びかけに応えた秋山純選手の参戦が発表されたのは楽しみです。プレビューで腰痛持ちからしたら勘弁してほしいとおっしゃっていましたが、そうでなくても原田選手の痛がりようから大原選手の腰への攻撃の凄まじさが伝わってきました。大原原田のことですね。フルスロットルでは傭兵吉岡誠輝、そして前リーダーである小峠敦に対しては2代目リーダーとなっても裏方的な立ち位置だった大原はじめ選手の多彩な関節技は面白かっただけに負けてしまったのが残念でしたね。セコンドについてはフルスロットルの2人が、配信で見ていても声援をかけていたのが聞こえて大原選手の人柄が伝わってきました。リーダーより強いんかと返した原田選手は秀逸でしたが、そのリーダーの分まで吉岡選手には期待したいです。来月の武道館に向けてノアからはまだまだ目が離せないですね。お仕事忙しいですが体調気をつけて更新楽しみにしています。ありがとうございます。そうですね、大原非常に惜しかった、悔しいですね。はい、吉岡にはさらに期待かかるし、まあでも吉岡だったらいいかなっていう、あの確実にレッスル1にいた時よりも良くなってます。はい、かなり見せたね。レッスル1周期終盤も尻上がりに良くなっててたんですけど、まあノアでね一皮むけたというか、ちょっとまたねやってることそんな大きく変わってないんですけど、まずですね技のミスが超減ってるんでそこはでかいですね。多分思いっきりやれるようになったからかなと思ってるんですけどね。はい、てな感じです。期待っすね。はい、大原、まあ別にリーダーが一番強くなきゃいけないっていうこともないですから、吉岡には頑張ってほしいです。はい、ありがとうございます。じゃあ次、ノア武道館で武藤吉岡の旧レッスル1勢が同時にベルト挑戦することがちょっと気にかかっています。全日本に多くいる旧レッスル1勢がノアに移ってくる可能性があるのではと思ってるんですが、国さんはどう思いますでしょうか。どの団体も契約更新がこの時期かなと思うので、期待薄と分かりながら期待しています。まあないでしょねえ、あの全日行った人たちはちゃんといい場所作ってるからいいんじゃないのと思います。いいんじゃないのというか、ないんじゃないのと思います。でそもそも武藤吉岡、確かに旧レッスル1勢なんですけど、あの武藤に関しては本人も周りもレスル1の元レスル1の人として思ってないからねえ、はい、じゃないですか絶対本人がまず思ってないからね、絶対。はい、と思います。はい、ありがとうございます。でも期待っすよ。はい、あの全日でも頑張ってほしいし、逆にいろんな団体行ってね頑張っている姿を見れるっていうのもいいと思うんですけどね。はいはい、じゃあ次行きましょう。なんだこれ、ファンを分断し自分の側についた方に分かっている側という優越感というプレミアをつけてあげるのをサービスだと思っている、そんなレスラーがいるそうです。誰のことだろう。いや分かんないです、なんすかこれファンを分断し、あーうん、なるほどね。どう、これ誰のことなんですか。なんとなく今ファンを分断し自分の側に、要はこっち派とこっち派に分けて、自分の方についた人を分かってる側だねっつってプレミアをつけてあげるサービス。あーなんとなく分かったけど、誰のことですかねちょっと抽象的だな誰のことだろうって、俺の質問箱に盛りないちょっとこれはあの匿名でもあのメッセージ送れるからちょっとくださいよ。はい、誰のことですかね、わかんないはい、ありがとうございます。じゃあ次、秋山純のノア武道館参戦が決まったということは鈴木秀樹の参戦がなくなったということで合っていますかね。えどうなんですかね、そこ俺もめっちゃ気になってます。なんなら剣王鈴木秀樹が見たいんですけど、ダメなんですかねと思ってるんですけど、はい、難しいのかな、気になる。期待したいです、参戦は。次、ここで書くことじゃないでしょうか、全日本プロレス TV だ Amazon だ言うてますが、ニコニコの全日本プロレスチャンネルを忘れてません。いまだに最新の投稿動画あるものの、全日 TV でも普通に見れたり、リーグ戦の開幕戦だけだったり、全日 TV の圧倒的介護感ではあるのですが、全日 TV にはない無糖時代などアーカイブだけは充実しています。こちらも同じくガオラの映像提供なのに全日 TV と統合する気配もなく生きていますが、何なんでしょう。 ちなみにニコプロとは関係ないので、ここにもバトグロは入らないと思います。はい、ここで質問することじゃないですね。あのジョボさんのとこでやってください、これは。はい、じゃないとプゴトしか聞いてない人は何のことやらさっぱりわかんないですよ、これ。はい、ぜひあのジョボさんにリプしてくださいということで、なんだっけ、ドキドキジョボライブ、はい、参戦してきましたけどね。全日本へのダメ出しをするっていう体で始まったんですけど、結局全日どうやったら良くなるかとか、俺はこうした方がいいと思うみたいな熱いトークになっちゃいましたね、はい、結局悪口会にならなかった、はい、っていう感じです、うん。まあ、そんなこの中であった全日のね、あの放送とかのアーカイブの問題ですよね。それについてなんですけど、まあ、俺よく分かんないんで全日新聞契約してないし、ね、はい、ジョブさんとこ行ってやってくれ、はい、ってな感じです。よし、そんなもんかな、だったかな。はい、ありがとうございます。よし、じゃあ今日もですね、まあちょっとあのいぶしのことという形でちょっといつもと違う感じに変化球を投げてみました。なんか反論ばっかりしてたんで、ちょっと俺今もやってるんですけど、でもこれからいぶしコータが見せてくれるものっていうのはやっぱちょっと期待していかないとね、いぶしに対してのハードル、見る側としてハードルを設けちゃう形にはなるんですけど、変えてきてくれると思うんで、はい、期待しようじゃないのっていう感じです。あ、そうそう、言うの忘れた、 1.4 ではキレゲーなかったんですよ。でボマイエもなかったんですよ。そのいぶしも確かに魅力でした、良かったっす。2日目がダメとかっていうわけじゃなくて、はい、うん、だからやれ、毎回やればいいとも思ってないし、やる必要があるときにしっかりやればいいというふうに思います。はい、そんな感じです。はい、国斉藤のプロレスのことは、リスナーの皆様のリアクションはガソリンです。特にこのいぶしこうたのキレゲーのことをぜひあの感想をもらいたいな。はい、意見感想要望質問などは、質問箱もしくはハッシュタグプゴトでツイートしてください。それから最近ちょっと言うの忘れてましたけども、あのアップルのポッドキャストのサブスクリプション登録とかね、スポティファイのフォローとかぜひよろしくお願いします。あとアップルのポッドキャストの方は、評価もできますので、ぜひね、あの聞いた率直な評価をですね、別にコメントなしだったら誰がつけてるかも出ないんで、あのポンポンってやってってください。でちょっとあのなるべくこういうのはあった方がいいと思ってるので、たくさん評価をいただければと思います。よろしくお願いします。はい、それからさらにお布施、投げ銭の方も受けたまわってます。2021年の活動資金としてですね、使わせていただきたいと思いますので、ご支援いただけるようでしたらツイッターの固定ツイートから、ご覧になってください。ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこんな感じでおしまい。また仕事が始まりますね。頑張りましょう。はい、じゃあ今日はありがとうございました。